知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市治水課の三川さんに、5月15日から21日は総合治水推進週間、みんなで浸水被害を減らそうについてお話をいただきます。三川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これから梅雨の季節にも入ってきますね。一宮市内は浸水被害などはありますか？
はい、2000年9月の東海豪雨は皆様の記憶にもあると思いますが、それ以降も2008年8月、2011年8月、2013年9月、2017年10月、2018年7月の5回、住宅への浸水被害が発生する豪雨がありました。それ以降、市内で大規模な浸水被害は発生していませんが、近年の気候変動の影響により全国各地で水災害が激甚化、頻発化しています。
最近は大きな被害がなくても十分気をつけないといけないですね。ところで、流域治水という言葉を聞いたことあるんですが、この流域治水って何ですか？
流域治水とは、気候変動の影響による水災害の激甚化、頻発化等を踏まえ、河川の流域全体に関わる関係者が連携し、集水域から氾濫域にわたり、流域に関わる関係者が共同して水災害対策を行う考え方です。具体的には、河川整備に加え、地域の特性に応じた多層的な対策をハード・ソフト両面から推進します。一宮市ではこれからお話しする3つの対策を実施しており、これらの連携した取り組みを流域治水と呼んでいます。一つ目は河川対策です。主に排水施設の整備で、河川水路の改修、下水道、雨水管、ポンプ場などの整備です。二つ目は流域対策です。主に雨水流出抑制施設の整備で、公園や学校などの雨水貯留施設や家庭で設置する雨水貯留浸透施設への補助です。三つ目は浸水被害軽減対策です。河川等水情報の利用促進や洪水ハザードマップの普及、土のう配布、防水板への補助などです。
水の災害の対策にはいろいろあるんですね。一宮市としては具体的にはどんな対策をされてるんですか？
一宮市では、河川や用排水路などへの雨水の流出抑制及び浸水被害の軽減を図る目的で、平成14年度から令和3年度までに、市内30の小中学校において学校の敷地内に降った雨水をグラウンドに一時的に貯める貯留施設を築造しています。さらに令和5年度から地域に降った雨水を公園グラウンド下などに一時的に貯める貯留施設の築造に着手しています。また市民の皆様にも浸水対策にご協力いただくため、雨水貯留施設及び雨水浸透施設を設置される方に補助金を交付しています。
ではその補助金の制度について詳しく教えてください。
この制度に関するそれぞれの施設及び補助金額について簡単に説明させていただきます。まず、雨水貯留施設とは、雨水を貯めるタンクのような役割を果たすもので、雨水タンクと浄化槽転用貯留槽があります。浄化槽転用貯留槽は、下水道への切り替えなどで不要になった浄化槽を雨水を貯める施設として再利用するもので、雨水の河川などへの流出を一時的に抑制し、浸水被害の軽減を図ることに役立ちます。また貯留槽内に溜まった雨水は庭木の散水などに使え、 雨水の有効活動ができます。補助額は実際にかかった工事費の 90% を補助し、浄化槽の大きさによって補助限度額が15万円から30万円となっています。雨水タンクも浄化槽転用貯留槽と同様な施設となり、ホームセンターでも販売されています。補助額は工事費の 90% を補助し、補助限度額はタンクの容量によって4万5000円から21万円となっております。次に雨水浸透施設には浸透マスと透水性舗装があります。浸透マスとはマスの底面や側面に穴や隙間があって、集めた雨水を地中へ浸透させる施設になります。補助額は工事額の 90% を補助し、マス1基あたりの補助限度額は2万4000円で4基まで補助対象になります。透水性舗装は雨水が舗装の隙間を抜けて地中に浸透する特殊なアスファルト舗装です。1平米あたりの補助額は500円で600平米までが補助対象になります。紹介したいずれの補助制度も設置工事をする前に申請が必要ですので、ご注意をお願いします。一宮市ウェブサイト IT1037544、 浸水対策施設を設置する方に補助金交付していますを参照してください。
はい、わかりました。続いては水から守るための対策についても教えてください。
雨の量や川の水位を確認できる河川等水位情報をインターネットで公開しています。市内各地の川や水路の水位と雨の量をリアルタイムで把握して市民の皆様へ提供するものです。一宮市ウェブサイト ID1022369、川の水位や雨量をお知らせしていますを参照してください。その他、愛知県が実施する地域共同事業として、お住まいの地域での早期の避難判断と行動につなげることを目的とした手作りハザードマップ作成事業があります。この事業ではマップ作りを通して水害について学ぶことができますので、興味のある方は治水課計画グループにお問い合わせください。また一宮市ではご自宅などへの水の侵入を防ぐ防水板設置の設置に対し補助金を交付しています。補助額は工事費の 50% で限度額は30万円です。こちらの補助制度も設置工事をする前に申請が必要ですので、ご注意をお願いします。また希望者に対して土のうを配布もしていますので、ぜひご利用ください。
この土のうの配布について詳しく教えてください。
一宮市では集中豪雨や台風時の浸水被害の軽減を図るため、希望者に土のうを配布しています。1軒あたり30袋が上限で、土のう袋だけでも配布しています。配布場所や詳細については建設部維持課までご連絡ください。
流域治水の PR イベントがあるんですよね。
5月15日から21日までの1週間を総合治水推進週間と呼び、治水の意義と重要性を皆様に理解していただき、協力をお願いする働きかけを全国的に行っています。一宮市ではこの期間中に流域治水 PR イベントを行います。このイベントは5月17日土曜日から5月22日木曜日までの6日間テラスウォーク一宮の2階で開催します。流域治水を皆さんにより理解していただくために、期間中流域治水に関するパネルを展示するとともに、5月17日土曜日、5月18日日曜日には雨水貯留タンクなどの展示や流域治水に関するクイズを行います。参加費は無料で、参加賞もありますので、ぜひ皆さんお越しください。
はい、たくさんの方にねご参加いただきたいですね。それでは水川さん、最後にメッセージをお願いします。
令和3年度から雨水タンク、浄化槽転用貯留槽および浸透マスの 設置補助率が 75% から 90% となり、より低負担で薄い貯留、浸透施設を設置いただけるようになりました。これから雨の多い季節となりますので、市民の皆様方にも薄い貯留、浸透施設の補助金をご利用いただき、流域治水にご協力いただけたらと思います。そして雨が降った時に雨水が溢れないように、ご自宅の雨どいや周囲の側溝に葉っぱやゴミが溜まっていないかを確認していただき、洪水ハザードマップなどを活用しながら雨や台風への備えをお願いいたします。
三川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回三川さんにお話しいただきました5月15日から21日は総合治水推進週間、みんなで浸水被害を減らそうについては広報一宮5月号14ページで紹介されています。お問い合わせは治水課電話 0586-28-8642 0586-28-8642 です。ここからは一宮市情報をお届けします。まずはファミリーサポート事業講習会についてのご案内です。子どもの発育・発達・心肺蘇生法を学びます。日時は5月23日金曜日午後1時から4時30分会場は微細庁舎2階会議室 G。 対象は市内在住の20歳以上で援助会員・療法会員として入会を希望する方。お申し込みは電話で中央子育て支援センター内ファミリーサポートセンターまでお願いします。託児があります。予約が必要です。お問い合わせは一宮ファミリーサポートセンター電話0586-28-9772 0586-28-9772 です。続いて認知症ケアラーズカフェについてのご案内です。認知症介護経験者による相談、認知症の方と介護者などの交流が行われます。日時は6月5日木曜日午前10時30分から午後3時、会場はアイビル2階大会議室。対象は認知症の方と介護者。参加料は200円、お茶代を含みます。お申し込みは6月4日水曜日までに電話で高年福祉課までお願いします。お申し込みお問い合わせは高年福祉課電話 0586-28-9151 0586-28-9151 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。